礼拝唱詩イザヤ書、これ修法と違ってるけど、修法イザヤ書30章の18節。これやる？はい、わかりました。ではこのイザヤ書26章4節、修法とちょっと違ってますけど、こちらの出てる方でやりますよ。はい、いつまでも主に信頼せよ、ヤハ主は常しえの岩だから、では皆さんご起立いただきまして、リビングプレイズを賛美したいと思います。どうぞお座りください。ただいまから主の祈りを皆さんと一緒に捧げたいと思います。遠く字が見えづらい方は修法の裏にも書いてありますので、どちらかを参考にして、一緒に読みましょう。主の祈りですから、あなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試み合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。では開会祈祷したいと思います。黙祷の姿勢でお願いいたします。愛する天の父なる神様、あなたは私たちに最善をなしてくださる方です。幸いをいただいたときにあなたに感謝することができますように、困難な状況のときあなたに不平を言うのではなく、あなたの御業に 信頼することができますように。主よ、どうかこの今週、これから始まる今週1週間も、主よどうか一日一日を主よどうかお守りください。また年度の変わり目で新しい住むところに引っ越したり、また新しい生活に移る方あるかと思いますけれども、一人一人がスムーズに新しい生活になりますように、特に心と体の部分をあなたが主は支えてください。今日は兄弟からメッセージをいただきますが、主どうか聞く私たち一人々の心も整えてください。これらの感謝と祈りを主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。では本日は御箇所の4章の1節から4節まで、これも修法の、見づらい方は修法の一番表紙のところにありますので、見てください。では一緒に皆さんとお読みしたいと思います。せーの。その終わりの日、主の家の山は山々の頭として固く立ち、もろもろの丘よりも高くそびえ立つ。そこへもろもろの民が流れてくる。多くの国々が来て、さあ主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその道筋を進もう。それはシオンからムシェが、エルサレムから主の言葉が出るからだ。主は多くの民族の間を裁き、遠く離れた強い国々に判決を下す。彼らはその剣を主に、その剣を神に打ち直す。国は国に向かって国を上げず、もう戦いを学ばない。彼らは皆それぞれの自分のブドウの木の下やイチジクの木の下に座るようになり、彼らを脅かす者はいない。まことに万軍の主の御口が告げる。ありがとうございました。ではしばらく黙祷の時を持ちたいと思います。窓側にいる方は換気をお願いいたします。では窓側の方すみません、閉めていただいて、はい、子どもたち KBT の方は2階に上がりましょう。本日の聖書メッセージの箇所はローマ人への手紙2章5節から11節、新約聖書ローマ人への手紙2章5節から11節までをこれからお読みしたいと思います。あなたは固くなで 悔い改める心がないために、神の正しい裁きが現れる御怒りの日の怒りを自分のために蓄えています。神は一人一人その人の行いに応じて報いられます。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと朽ちないものを求める者には永遠の命を与え、利己的な思いから真理に従わず不義に従う者には怒りと憤りを下されます。悪を行うすべての者の上にはユダヤ人をはじめギリシャ人にも苦難と苦悩が下り、善を行うすべての者にはユダヤ人をはじめギリシャ人にも栄光と誉れと平和が与えられます。神にはエコひいきがないからです。本日は神の裁きの原則という題で上兄弟にメッセージをいただきます。では上兄弟お願いします。
いいですかね、聞こえますか、よろしいでしょうか。じゃあちょっと共有します。いいですね。はい、皆さんおはようございます。今日もよろしくお願いします。早速ね、あれですね、最近暖かくなってきましたね。今日来る途中も公園で桜だと思うんですけどもね、咲いてましたけれども、今週あたり桜が一斉に咲き始めるかななんて思って、ガイド行きましたけれども、体も随分楽になってきました。なんか急に暑くなってきたせいかね、なんか私昨日寝つけなくて、別にメッセージで緊張してるとかじゃなくてね、最近そういうことないけど、なんか暑くなってきて寝つけなくてね、夜中の3時ぐらいにもじもじって起きてね、なんかいろいろやってたんですけども、ちょっと、ね、寝不足ですけれども頑張りたいと思います。先日っていうか、まあ先月かな、近所のスーパーにね、まあ私買い物行ってんですけれども、妻と一緒に毎週車降りてね、そして駐車場へ向かったんですね。そしたらなんか後ろの方でね、ベキョーって音がしたんですよ。何かなと思ったらね、駐車中の車にあって、隣に駐車しようとした人がバックで駐車しようと、まあ、ぶつけちゃったんですね、思いっきり。あらら、やっちまったなと思ってね、まあ、見てたら、それでまあこの駐車してた車は誰も乗ってないです。それを見てか、そのぶつかった方の車もそのまま駐車場出て行っちゃうんですね。って出ていくのこれ、ね、ちょっとやった人探してあれするでしょって、謝るでしょってね思って、私ちょっと飛び出して、でも追いつくことできないんで、ちょっと車のナンバーをね、4桁だけ覚えようと、5203、5203、5203、ね、またこれは5203は適当ですよ。それでそのスーパーに行って、そのインフォメーションセンターっていうんですか、なんかサービスセンター、そこの人に話して、それとりあえず番号を伝えてね、5203、これだけちょっと聞き換えてください、他何も覚えてない、ね、松本いくつとかね、ぬとかね、もうひらがなも覚えられない、もうとりあえず4桁だけ、白のプリウスアルファ、ね、高齢者マークがついてました。色あせてたからね、多分かなりの高齢者かと思われます。80ぐらいかななんてね思いましたけれども、それでまあね、当てられた人がね、呼び出されて、このナンバーのお客様っつってね、呼び出されて、そして私もね、一緒に立ち会って、そして警察を呼んでね、まあいろいろ話してって、まあちょっとバタバタしたんですけれども、まあその日はね、ちょっと、まあそのまま帰りました。ね、見つかればいいですね、なんてね、その被害者の方にも話して、 そしたらまた無事に家に帰ってね、どうか神様が見つかりますように。そしたらあの次の日、なんかその方がお礼に現れたんですね。見つかりましたね。でそのぶつけた人がもちろん弁償することになりましたって、あのお菓子持ってこられたんですけど、よかったですねなんてね。私は言いたかったんだけど、その時いなかったんですよ、ちょうど。だけどまあね、本当に心からよかったなって思ってね。まあ、ぶつけた方もね、逃げて、ね、よかった、助かったと思ったけれどもね、まあ、その日か次の日かね、多分警察が来たんでしょう、ピンポンなんて言ってね、バレた、ね、思ったでしょうね。ね、このように罪っていうのはね、それ一旦逃げてもその罪を犯した人を追いかける性質があるんですね。絶対その支払いを迫る。その日は逃げれるかもしれない、5年10年逃げれるかもしれない、生きている間逃げれるかもしれない、でも自分が死んだ後必ずやその罪の支払いを請求されるね。聖書には人には一度死ぬことと、死後に裁きを受けることが定まっていると聖書にあります。死んだ後罪、まあ、罪って何かって言ったね、まあ、神様に逆らうこと、神様を神様と認めないこと、ね、もちろん他の人に対して、ね、いろいろ悪さすることもそうです。それが罪ですけれども、その罪の支払いをなさればならない、神様の裁きの時、まあ、恐ろしいですね。まあ、今ローマ人の手紙、連続公開請求やってますけれども、今はね、ちょうど裁きのところに入るところですけれども、この手紙 の, この今日のこの箇所で人類の罪に対する神様の裁き、どういうものかっていうことをちょっと説明しているのでね、見ていきたいと思います。先ほど高橋教授で読んでいただきましたけれども、まあ、せっかくなんで一度皆さんで声を合わせて読みますか。3、はい。あなたは固くなで悔い改める心がないために、神の正しい裁きが現れる御怒りの日の怒りを自分のために蓄えています。神は一人一人その人の行いに応じて報いられます。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと朽ちないものを求める者には永遠の命を与え、利己的な思いから真理に従わず不義に従う者には怒りと憤りを下されます。悪を行うすべての者の上にはユダヤ人をはじめギリシャ人にも苦難と苦悩が下り、悪善を行うすべての者にはユダヤ人をはじめギリシャ人にも栄光と誉れと平和が与えられます。神にはエコひいきがないからです。ありがとうございます。パウロさんはね、この手紙で人の罪に対する神の怒り、そして神の裁きがどれほど正当なものかを明らかにしていくんですけれども、そのためにちょっと振り返ってみると、1章18節から1章の終わりまで異教徒の罪について指摘しました。神様を知らない民、ね、神様のことを聖書を通じて教わっていない民、異教徒、他の神様を拝んでいる民の、罪について指摘しました。この世界を作られた誠の神様がこの自然を通し、また人間の内面を通して、ご自身を明らかにされたんですね。だから本当は聖書を読んだことない人でも、こんな神様なんか知らないって誰も言えない。だけど神様を認めない。そして偶像礼拝に陥り、罪に罪を犯している。そのような異教徒に対する神様の怒りは当然だと、パウロさん、一章の終わりまで言いました。そして前回の2章の初めの方では、今度はユダヤ人ですね、聖書を与えられた民、この世界を作られた誠の神様を知っているはずの民、そのユダヤ人の裁く性質について指摘しました。というのはユダヤ人は自分たちは神様に選ばれた民族だ、異教徒たちは滅びるんだっていう考え方を持っていたからです。 まあ、それ選民思想とかね、選民主義とか言いますけども、あの 選ばれた民って書いて選民、ね、選民だけが救われるって、ね、選民主義ですけれども、しかしそのように裁くユダヤ人、あなたも同じことしているんだよ、いろんな罪を犯しているでしょ、偉そうに裁くけれどもあなたも実際同じことしているでしょっていうのが、まあ、前回までパウロが指摘していたことでした。まあ、その流れからね、その裁きっていうテーマから今日は神様の裁きについて触れていくんですけれども、パウロさん、まずちょっと順番に見ていきたいんですけども、かたくなで悔い改める心がないって言ってますね。ユダヤ人のかたくなな心、かたくなで悔い改めない心とは何でしょうか。旧約聖書を読んでみると、イスラエルの民のかたくなさっていうのは一つの特徴ですね。まことの神様示されたにもかかわらず、その方を裏切る、ね、他の神様を拝んだり何度も何度もそういうことをしている、そして悔い改めない、イスラエルを指してうなじが怖いっていう表現をねよくしてますね。うなじが怖い、ね、別に首こりがひどいとかね、そういう意味じゃありませんよ。うなじが怖いっていうのはすごく固くな、頑固、神様を信じない、神様に逆らう、そのような性質のことです、ね、そんなこと、何度も何度もあなたたちうなじの怖い民だってね、旧約聖書を語っていますけれども、そのような、ユダヤ人に対しても神様の怒りは正しい裁きとして現れるっていうんですね。ところで、まあ、神の怒りって何度も言ってますけれどもね、神の怒りって聞くとなんか違和感感じる方多いでしょう。っていうのも大抵のこのメッセージや説教で聞く神のご性質は、こう愛なる神、憐れみ深い神、罪を許す神様といったものだからです、まあ、確かにそうです。それは間違っていません。神様非常に憐れみ深い方です。救いの道を用意しました、ね、それは間違ってないんですが、罪に対する怒りっていうのも、罪に対して怒る方だっていうのも聖書が示している神様の大事なご性質です。罪に対する怒り、ね、まあ、神様は罪に対して怒る方です。なぜなら神様は正しい方だからです。罪を罪とせず、ああまあ別に何してもいいよ、どうでもいいよ、ね、罪罪重ねてもまあいいんじゃない、それないですよね。人間ですらやっぱり自分の子供が悪さしたら注意するし、時には厳しく叱るしっていうのはありますよね。まあ人間のね怒りっていうのは不完全ですから、間違いも犯しやすいんで、もちろんね、その気をつける面はありますけれども、神様の怒りは完全な清い怒りです。ね、そして、そのような固くなために身怒りを自分のために蓄えているっていうんですね。すごいですね。ここで蓄えるって訳された言葉は宝物蔵に蓄えるっていう意味の言葉です。まあ今風に言うと、まあ、金庫に入れて大事にしまうみたいな感じでしょうか。宝物蔵に蓄える、宝物を蓄える、ね、大事にしまうっていう意味の言葉です。同じ言葉が使われている箇所を読むとパウロが言っていることよくわかると思います。これですね、自分のために蓄えてってあるじゃないですか。同じ箇所、同じ言葉が使われている箇所、イエス様がねおっしゃったんですけども、自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい、そこでは虫やサビで傷物になり盗人が壁に穴を開けて盗みますと。自分のために天に宝を積み蓄えなさい、そこでは虫やサビで傷物になることはなく盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません、あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのです。でもイエス様おっしゃいましたけども、これ蓄える、同じ言葉使われてるんですね。あの元の言葉見ても全く同じ言葉です。これもイエス様、ね、もうこれはそのまま宝をしまうように積み上げるように、いい行いを、良い行いを 天に積み上げなさいっておっしゃってる。ここから見ることができる事実は、何でしょうか。これをこの神様の怒りに適用してみるとどういうことになるんでしょうか、ね、いい行いを蓄える、ね、まあ、なんとなく分かる気がします。じゃあ悪い行いを悪いことをしてというか固くなさで、神様の怒りを蓄える、そこに示されることは一体何でしょうか。第1番目に見たいのが、そこから見ることができる事実は神様の怒りがいつまでも覚えられるということですね。裁きの普遍性変わらないということです。怒りをしまったらどうでしょうか、ね、大事にしまったらそれ誰も取り出せませんよね。何も変わりません。そこにずっとあります。いつの間にかなくなってたとか、消えてなくなったとかそういうことはないんです。裁きは不変なもので、罪に対する裁きは私たちね、自分がした罪とか間違いに気がつかないこと多々あります。あるいは次第に忘れちゃうことありますよね。なんか忘れ、そして忘れることもあるし、なんかもう10年も前のことだからいいじゃないとか思っちゃうじゃないですか。なんだかんだ言ってもう大昔のことだから、そうやって軽く見ちゃう。でもそうじゃないんですね。罪に対する神の怒りっていうのはもうそのままでは何も変わりません。蓄えてあるんだから、しまってあるんだから、キング、恐ろしいことですね。そしてそれを処分する解決法、唯一の解決法がイエス様の救いですよね。まあ今日は救いについてはあまり触れませんけれどもね、この箇所のテーマでもないんであまり触れることはできませんけれどもね、その神の怒りを解消する唯一の方法がイエス様の十字架ということになるんですけれども、なので救いに至る人にとっては神様の正しい裁きが現れる日は、喜びの日です。感謝の日です。恵みの日です。祝福の日です。また、自分のためにっていう言葉ここにありますが、自分のためにっていう言葉も、注目したいんですけれども、どういうことでしょうか。自分のためにっていうことは裁きの個人性っていうことが言えると思いますね。実に裁きって個人的なものなんですね。他の人ってね関係ないんですよ、自分の裁きに対して。いやいや、あの人もやってるじゃないとかね、あるね、なんか元警官の人がね言ってたんですけれども、交通違反とか捕まえるじゃないですか、よく聞くのが他の人もやってるじゃない、あの人もスピード違反してるじゃない、どういうことっていう、よく聞くとそういうわけ。分かりますね。私たちもそうですよね。あの人どうなのって、みんなしてるじゃんとかね、いやこれ今こういう時代だからってね、いやいやこのぐらいもうみんなやってることじゃないの、それね関係ないんです、全然ね。他の人は全く関係ない。他の人がどんだけ悪さしてようが、この世の中がどんだけ悪に流れようが、あなたはあなた、あなたが犯した罪、そして、裁かれるっていう現実があるんですね。大体が蓄えるってそうですよね。蓄えるってことはこれ私のものっていうことじゃないですか。神様の怒りをこれ私のものって蓄えてるってね。なんかパウロさんここ多分、なんていうのかな、嫌味っていうか当てこすりっていうかね、まるであなた、かたくななあなたはこう宝物積むように怒り積み上げてんだよって、当てこすりですよね、これ。おそらくパウロさん流のそういうちょっと嫌味っぽいね言い方と思うんですけれども、ね、私がどうであるか、周りの人がどうじゃなくて私がどうであるか、ね、とかく人間同調圧力ね強いですからね。あの人もなんかやってるか、みんなやってるか、なんか自分もねいいんじゃないかとかね思いがち。そうじゃないっていうことを覚えたいですね。特にクリスチャンなんかマイノリティですからね、1% しかいない人種ですから、 人種っていうおかしいな、 1% しかいないですからね、人口の日本では。そのような中でね、信仰を保って貫いて、他のこの世の流れに風潮に流されずに、自分を清く保って生きるっていうことはね、非常に大変なことですけれどもね、確かに。そんなことの中でもね、祈りによって支えられて、そしてまたね、覚えて歩んでいきたいですけれども、でね、じゃあそうやっていか、まあ厳しいな神様の怒りって思うんですけれどもね、それどんな厳しいものであっても当然受けるものを受けるに過ぎないっていうことね、まあ、このテーマですけどもね、1番目のテーマ、当然受けるべきものをそれぞれが受けるに過ぎないっていうことです。ここで報いられますってありますよね、最後に、6節の最後に、この報いるっていう言葉、調べてみるなら、支払うとか返すとか当然のものを与えるとか、まあ、そういう意味です、まあ、借りたものを返すとかね、これあなたのもの、だからなんかね、なんで神様の裁くとか言うのって言うけどね、思うかもしれませんが、でも当然のものを返すだけ、当然のものを与えるだけ、っていうことですね。文句は言えないんですね、私たちがしてきたこと。一章32節にはこうあります。彼らはそのような行いをする者たちが死に値するという神の定めを知りながら自らそれを行っているだけでなく、それを行う者たちに同意もしている。まあ、そのような行いというのは、まあ要するに罪を犯すということですね。罪が死に値するっていう神様の定めを知りながらやってるよね。異邦人もね、異邦人も聖書知らないはずなんだけど、でもその神の定め本当は知ってるよねって。直感的に感じてるよね。知ってるよね。でも知りながらそれやってるよね。まあ、死に値する。書いてありますね、罪は。これまだね、聖書を与えられてない異邦人ですらそうだからね、聖書を持っている、聖書を与えられた神の民であるユダヤ人だったらね、もっとこの厳しい裁きを受けると思います。まあ、私たちもそうです。クリスチャンとして神様を知っているっていうなら、まあ、それにふさわしく経験に神様に対して恐れかしこみつつ、歩んでいく姿勢が求められているということをまず、1番目のポイントから学びたいです。そして2番目のポイントですけれども、行いに従ってということになりますけども、行いに従って、ここでは2つに、大体ありますね。良い行いと悪い行いが書かれていますね。この箇所7節と10節がつながってますんでね、そのようにちょっとつなげて読んでみるとね、分かりやすいと思います。ちょっと間、7節10節の間、8章9節にはこの悪をも行うものとその報いが書かれているんで、ちょうど間に悪がサンドイッチされてるんですね。で、間に善の事柄についてサンドイッチしている。それで多分パウロさん強調してるんだと思うんですけれども、若干読みにくいですよね。善悪悪善っていう風にね、なんかその説の流れがなってるんで、なんか若干読みにくいんで、ちょっとこうやってつなげて読んで、見るといいと思いますけれども、さてまず良い行いについてちょっと見ていきたいんですけれども、ここで注意したいのは、行いによる救いを教えているわけではないということですね。ちょっと誤解しちゃいけないのが、忍耐を持って善を行い、じゃあ善を行う者には永遠の命を与え、あ、やっぱ行いだよね、いいことすると天国行けるよね、永遠の命を与えられるよね、でそう考えがちですけども、そうじゃないです。1章5節でパウロさんこう言いましたね。すべての異邦人の中に信仰の従順をもたらすため、私は使徒となったんですよっていうふうに言ってますけれども、信仰には従順、聞き従うこと、ね、まあ、行いが、伴うっていうことですよね。 先に言っているのは。相手のことを信じている、信頼しているなら、従うし、相手の喜ぶことをしたいって願うのは当然のことですよね。まあ、逆に言えば、相手のことを信じているとかね、言いながら、信頼しているって言いながら、まあ、全然言うことも聞かないし、嫌なことばっかするっていうんだったら、本当にそれ信じてるんですかって、信頼してるんですかっていう話になるわけであります。まあ、ヨコブ書にも、何でしたっけ、行いのない信仰は死んだものであるってね、ありますけれども、まあ、信仰には必然的に行いが伴うものです。そのような意味での行いですね。信仰ゆえの行いっていうことです。この7節、10節で言っている言葉。ちょっと誤解しないようにしていただきたいんですけれども、2章では、まあ、ユダヤ人の罪に対する神様の怒りという文脈の中で、良い行いについて触れているんで、なんていうのかな、まだ救いについては言ってないんですね。救いまではまだパウロさん言ってるわけじゃない。それはまた後の方で言いたいこと。まずその罪とそれに対する裁きについてポイント当ててるんで、このような言い方になってるんですけどもね、まあ、ちょっと触れたんですね。要するに本当は罪がメインポイントなんだけれども、その罪のことを言う流れの中でちょっとさらっと良い行いについて、救いの結果である良い行いについて触れている。だからこういう言い方になってるんですけれども、ちょっとそれ誤解しないようにしていきたいんですけれども、ではそこを踏まえて良い行いの特徴っていうものを見ていきたいんですけども、忍耐をもって善を行いね。忍耐には、善行には忍耐が必要ということですね。忍耐って何でしょうか。ここの忍耐と訳された言葉は、この同じ場所にとどまるということです。同じ場所にとどまる。逃げなんで、あえてそこにとどまり続ける。良い行いって結構しんどくないですか。なんかいいことしてもね、報われなかったり、バカにされたり、結果を見ることがなかったり、何も変わらなかったり、いや、なんかこんなんやっててなんか意味あんのかなって。でもね、忍耐を持ってそこにとどまるんですよ、ね、善を行う。それが忍耐です、ね、しんどいですよ。しんどいのは、まあ、まず当たり前のことですね。善っていうのは、善行っていうのは、イエローハットの、ね、創業者である鍵山秀三郎さんかいらっしゃるじゃないですか。28歳で、まあ、イエローハットの前身となる会社を立ち上げたんですけれども、その時に、まあ、会社ね、まあ、何ですか、他の会社クビになったような人とか何回も落とされた人とかが、まあ、集まってきてね、それ会社やってても、もう殺伐とした雰囲気だったんですって。あまり会社の空気が良くないと。そこでまず環境から変えようと鍵山さん、まあ、社長自ら環境をきれいにすれば心も変わるだろうって、ね、トイレ掃除を始めたんですね。トイレ掃除やって、一生懸命やって、社員もきっと分かってくれると。でもね、社員は全くそれ通じない。うちの社長はトイレ掃除しかしないとかね、そんなんやっても何も変わらんとかね、もう陰口言われたり、あとトイレ掃除してる横で用を足す社員とかね堂々と、もう全く見向きもされない。そんな、日が10年続いたそうです。10年経ってようやく手伝ってくれる方が現れたという話ですけれどもね、まあ、有名な話ですよね。手袋しなんで掃除するらしいですね。手袋ない方が分かると。それで他の人にね、中国のトイレ掃除をね、中国でトイレ掃除を教えたそうです。他の人に、その時も素でね、中国のトイレって汚いというじゃないですか。もうブツがてんこ盛り。でもそれみんなの前でね、手袋するわけにいかないから、それ手で押し流してねっていう話は有名ですけれどもね。 まあ、ちょっと余計な話ですけど、そういうことしましたね。忍耐ですよ、本当にね、10年間。これを聞いてね、思い出すのがやっぱりイエス様ですよね。イエス様も本当に忍耐ですよ。3年半、交渉外と呼ばれる間、誰からも理解されず、バカにされ、それでもなお忍耐を持って私たちのために救いの道を切り開いてくださった。十字架の道を歩んでくださった、ね、みんなに陰口を叩かれ、ね、私たちの罪、もうトイレのブツより汚いですよ、ね、それを素手で、いやもう全身で体中で、ね、背負って、そして歩んでくださった。ね、だからイエス様のように行きましょうなんてね、言えませんけれどもね。でもその方に習って、また今この私たち聖霊様与えられてね、一人じゃないから、またその忍耐もまた自分で頑張る頑張るじゃなくてね、神様が共におられる、イエス様も歩んだ道だ、忍耐を持って善を行うことをお勧めしたいと思います。栄光と誉れと朽ちないものってありますけどね、も求めるってありますけども、これってあれですよね、神様のご性質ですよね。あの1章23節では朽ちない神の栄光、栄光と朽ちないっていう部分は、まあ、誉れはちょっとないんですけれども、まあ、ほとんど同じこと言ってますよね。神様のご性質ですよ、栄光と誉れと朽ちないもの、まあ、だから神ご自身を求めるって言ってもいいと思うんですけれどもね。神様ね、まあ、この異邦人は朽ちない神の栄光を朽ちるものに変えちゃった。人間取り獣はうものに似た形と変えてしまったでね、パウロさんはね、おっしゃってますけれども、朽ちないものを求める、ね、神様ご自身を求める、ね、日々の暮らしの中で忍耐を持って正しい神様のご性質を反映するような生き方を求めて、ね、そのような生き方を求める者には、永遠の命が約束されているっていうことをね、教えています。まあ、くどいようですけども、良い行いの報酬として永遠の命、救いが与えられるのではなく、救いに対する感謝として信仰の成就の結果として永遠の命が与えられるっていうことですよね。救われたから思わず感謝としてやっちゃうんですよ。冒頭話したあの方ね、そのぶつけられた方ね、私のうちにはね、わざわざ来てお菓子持ってきましたよ。私一言も言ってないですよ。教えてやったんだから、お前助けてやったんだから、ちょっとなんか俺ぐらいしろやなんてね、一言も言ってないですよ、もちろんね。でもその方は、あ、助かったから、助けてもらったからって感謝の気持ちでそのお菓子を持ってきた、ね、それもちろん私はそれ嬉しいです。そのお菓子そのものよりも感謝してくれたっていうことが嬉しいんです、ね、でもあれですけどね、警察からはいまだに感謝状もらってないですけどもね、当て逃げ犯 ね逮捕につながる情報を提供したってね、感謝状ないですけどね、まあ、それはいいですけれども、感謝のゆえに良い行いをする、ね、愛する方に喜ばれること自体が報酬であり、その方と永遠に交わり持つことができるということが救いと言い換えてもいいでしょう。そこにユダヤ人をはじめギリシャ人、まあ、すなわちギリシャ人というのはもう異邦人ですね、異邦人と呼び換えてもいいです。ユダヤ人以外の人種、ユダヤ人であり他の人種であれ、もうそれ関係ないよって、みんな一緒ね、善を行うすべてのものには栄光と誉れと平和が与えられるって約束されてるんですね。ちょっとあなた日本人だからちょっと救いなしねとかそういうんじゃない、ね、先民主義とは全く違うことがこう十節では語られています。行いに従って裁かれるんです。ではちょっと悪を行うすべてのものっていうのを見ていきたいんですけども、ね、まあこれ悪、やっぱり8、9節も、行いにふさわしいものが与えられるっていう意味ではまあ同じですね。まあ真理に従わず不義に従うってありますけども、まあ要するに真理なる方、義である方に従わない、 神様に従わない生き方って言っていいと思いますけれども、その生き方において、自分の利益を、利己的な思いだけを求めているような人、ね、このような生き方において神様なんか知らない、神と交わりなんて持ちたくない、真理なんてどうでもいいっていう人は、神様はこうおっしゃるんですね。望むものを得よと、あなたの欲しいものを得なさいと、ね、神様なんかいいわって言うなら分かったよ、私あなたと一緒に生きていたいんだけれども、あなたがどうしても私と一緒にいたくないって言うんだったらいいよ、私のいないところに行きなさい。まあ、神様との交わりが断たれたところ、それがあの地獄ですよね。いわゆる地獄の本質は神様との永遠の断絶っていうのは地獄の本質です。でも生きてる間にもう神様なんかと別に交わりたくない、知りたくない、どうでもいいっていうのは、そういうふうにね言うなら、望むものを得よというふうに、おっしゃるんですね神様。残念ながら、そしてその結果としてやはり怒りと憤り、苦難と苦悩があるんですね。ここでですね、悪を行うすべてのものっていうのは、言葉を直訳すると、悪を行うすべての人の魂の上にっていうふうに、ね、なるそうです。ちょっとヘブル的な言い回しです、ユダヤ人的な言い回しですけれども、地獄とかね、滅びとかね、はよく燃える炎とかなんかね、こう肉体的な痛みにフォーカス当てますよね。なんか燃える炎で焼かれるとかね、確かに肉体的な苦しみまああるかもしれません。それちょっと分かんないんですけれども、あるかもしれません。しかしそれ以上に人の魂に及ぶものです、ね、ただ肉体的な痛みだけじゃない、もっと魂、心の奥底。ある神学者が地獄についてこのように例えをしていました。あなたがこれまでに感じた悲しみ、後悔を何十倍にもして、しかもそれが永遠に終わらない状態、どうですか皆さんね、本当に絶望を感じたことあるんじゃないですか、これまでの人生に何度か。うわー、畜生、うわーって悲しいなーっていうのも何十倍にもして、しかもそれを忘れることがない、常につきまとっている、地獄ですよね。人間ね、忘れるからね、辛いことも意外と何年かすると忘れたりするからね、結構それで生きていけるっていう面もあるんですけどね、暴虐はね、決して悪いことばかりじゃないですね。忘れることもいいことで、本当に神様が与えられた賜物だと思います。だけど忘れることなく、もう永遠に悲しみがずっとつきまとう、恐ろしいなと思うんですけども、ではどうでしょうかね。この有限なこの短い人生、長くて100年ぐらいの人生の選択が私たちの魂の永遠の状態を決めるっていうのはどうでしょうかね。不当でしょうか神様。そうじゃないですね。神様はユダヤ人にもギリシャ人にも、もちろん私たち日本人にも、信仰者にも不信仰者にもご自身を明かしされました。何が正しく間違っているか、その結果結果はどうなるのかということもはっきりと御言葉をもって示されました。そしてもちろんそれを、全ての人はそれを知っているっていうんですね。生まれながらに知っている神様に対する知識持っている、まあそうですよね。誰だってやっぱり、私神なんか信じないという人でもどっかで何か漠然と自分より上のお方をなんとなく感じている。それを神っていうのか仏っていうのか、ご先祖様っていうのかはね、その言い方とか捉え方は違いますけども、そして何が善か悪かももちろん分かってるはずなんです、本当は。まあこれ、それは一章18節からずっと主張されてきたことで、一章18節から一章の終わりまで、神様のことを知ってるはずだとはっきり、主張されてきたことです。ウェストミンスター信仰告白、ね、これ何回も引用しましたけども、 まだね、何回も言いしますけれども、括弧は私の補足ですけども、自然の光、人間の理性や道徳心、直感や良心、まあ、宗教心も入れていいでしょうね、および、創造と摂理の御業は人間を弁解できないものとするほどに神の善と知恵と力を表す、まあ、創造と摂理の御業は、まあ、自然と読み替えてもいいと思いますけれども、自分自身とこの世界を見るなら神様のこと絶対わかるはずだ、感じるはずだ、人間弁解できないほどに、いや私聖書なんか読んだことないし、周りにクリスチャンの友達いないし、言えないんですね。まあ、悪を行うすべてのものってありますけれどもね、まあ、これらのことを踏まえてもう一つ、触れておきたいのが、ここで行うっていう訳された言葉は、単に行うではなくてね、何ですか、あったでしょ、先ほどの、7章7節とか10節で、善を行うとかいう行いっていう言葉あったじゃないですか。それとは違う言葉が使われてるんですね。この確かに行うって同じ訳になってますけれども、これはむしろ強行するとか無理に行うとか、まあ、悪を行うじゃない、強行する無理に行うっていう意味の言葉使われてるんですね。無理にそうする、まあ、7節の善を行いっていうふうに行いと訳された言葉は元の言葉でも違う言葉です、ね、違う言葉が使われてるんです。強行する、無理に行う、まあ、ここで対比ですよね。やっぱりパウロさんの対比言葉をちょっと似た言葉を使って対比させてるのが、やっぱり神様が人に呼びかけて何が正しいか何が間違っているか、その結末が何どういうな悲惨なものか教えているにもかかわらず悪を強行する、無理に行うっていうことを主張しているものと、思われます。ね、本来人間ね、本来の人間の生き方、確かに形崩れているけれども善を行えるように作られてるんですよ。罪によって歪められてるけど、ね、そしてやっぱり神様はね、日々語っておられるんですよ、私たちに。いい風に生きなさい、悪を行っちゃいけないよ、その結末は死だよ、滅びだよって。でもそれでもね、悪を無理に行う、それが人間のまた性質でもあります。27節でも同じ言葉使われてましたね。同性愛について、男が男と恥ずべきことを行い、これも強行して無理にそうして、それもやっぱ自然に反する行為、同性愛は自然に反する、行為なんだけれども無理にそれを行うっていうことを表していると思うんですけれどもね、創造の秩序に反して、本来の人間のあるべき姿に反してそれを行ってしまうということを、ここで1章27節でもパウロさんはね、伝えていると思いますけれども、さて、3番目のポイントですけれどもね、これを最後短くしたいと思うんですけれども、エコひいきなく、まあ、エコひいきがないからですってありますからね、エコひいきなく裁かれる。ユダヤ人であれ、ギリシャ人、まあ、異邦人とか私たちのような日本人であれ、信仰による行いを基準にして裁かれる。ユダヤ人だから、はい、天国とかね、日本人だから地獄とか、そういうことはないですよということです。使徒の働きでもありましたよね。ペテロさんが、異邦人のコルネリオっていう人にこう言います。そこでペテロは口を開いてこう言って、これで私ははっきり分かりました。神はエコひいきをする方ではなく、どこの国の人であっても神を恐れ、正義を行う人は神に受け入れられます。ここでもエコひいきっていう言葉使われてますね。まあ、ここで、まあ、正確には本当は34節ではエコひいき者とかね、エコひいき者とかね、そういう感じの言葉ですけども。11節ではエコひいきっていう名詞ですけれどもね、34節では あ、ローマ人の手紙ではエコひいきっていう単語ですけども、使徒の働きではこのエコひいきものとかそういう、まあ、日本語にないですけどもね、そういう意味の単語です。まあほとんど同じ言葉です、ね。やはり、ね、このローマ人の手紙の箇所でも、私はユダヤ人だから当たり前に救われるってね、いうユダヤ人を非難しているわけです。そういう人にも、いや神様エコひいきしない方だよってパウロさんね、はっきり言ってるんですね。私たちもこれこれのことをしているから救われる、クリスチャン2世だから救われる、教会行っているから献金をしているから救われるという、こう外側ではなく、まあ、もちろん外も大事なんですけれども、こう神様に対して生きているかっていうね、内側が測られますよね。あの外はね、どうでもいいとまでは言いませんけどもね、内側が清ければ外側も清くなっていくんですよ。外側だけなんか清く着飾ってもしょうがないんです、ね、あなたはどうでもいい、ね、ここねエコひいきっていう言葉はあの何だったかな、顔を取るっていう意味なんですよね。顔を取る、顔採用、あの企業でもあるそうですね。やっぱり綺麗な人の方を採用する、イケメンを採用するとかあるそうです。人間ってそうですよね。見た目、外側で人判断しますよね。あ、この子綺麗だな、はい合格とかね。まあ、見た目だけじゃなくて、もちろん見た目とか顔とかだけじゃなくて、あこの人立派だなとか、きっとこの人天国行けるとかね、いいことしてるから天国行ける。外側見やすいんですよ。そうじゃないです。大事なのは本質です。神様は顔を取る方じゃないです。顔採用をする方じゃないんです。大事なのはその人の本質です、ね、神様を信じているか、そしてそれに従って生きているかということが求められているんですけれども、まあ、その神様の裁きが公平である、エコひいきがないことについては、まあ12節からもう少し詳しく語られますけれどもね、今日はちょっとあんまり長くなっちゃいますんで、今日はここでやめますけれども、また次回その神様の裁きの公平性ということを見ていきたいんですけれども、今日はとりあえずこれで、まとめますね。本日は神様の裁きの原則について見てみました。一つ目は当然受けるべきものをそれぞれが受ける。いや神様これないよってね言えないんです。いやあなたがしたことをそのまんま渡すだけです、ね。誰も神様の正しい裁きに文句言ったり不平を唱えたりすることはできません。行いに従って裁かれる。あなたがどう生きていたかが問われるのであって、あなたの信念や哲学によって裁かれるのではありません。行いに従って裁かれます。あなたがどう生きてきたか、どう歩んできたか、神と共にねどう歩んできたか。3つ目は、ごひいきなく裁かれるということです。あなたが自分はクリスチャンだと言ってもそれにふさわしい生き方をしているかが問われ、それに従って、裁かれます。では裁きを下す神は不当なのでしょうか。いえ、神様は裁きの基準をこのように私たちに教えましたし、もう生まれながらにそれ私たちのうちに本当あるんですね。この原則っていうのが分かってるんです。本当は直感的に私たちクリスチャンであれノンクリスチャンである。そしてその上で逃れの道イエス・キリストを私たちにお与えてくださいましたね。神は実にその一人がお与えになるほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、ね。本日裁きの厳しさっていうのをねちょっと語ってきましたけどもね、なんでこんな裁き厳しいな、ちょっとあんまり聞きたくないなってね、もう少しなんかあれだな、希望のメッセージしてくださいよってね思う方もおられるかもしれませんがね、まあ語られていることなんでね、聖書でね語られていることなんで淡々と語っていきたいと思いますけれども、ナイチンゲールがね、本に書いてるんですね。 病人に対する安易な励まし、それやめろと、まあ、かなりちょっとまとめて言いましたけれども、病院の直面しているその危険と軽く見たり軽く扱ったり、その回復の可能性を大げさに言い立てたりする、それやめなさいと、それいかんぞとナイチンゲール言ってるんです、ね、病人に対して、治る見込みのないかもしれない病人に対して、大丈夫だよ、きっと良くなるよ、良くなったら一緒に遊びに行こう、励ましの言葉だからいいように聞こえますよね。でもこれどうでしょうか、その患者がそういうふうにして言われて希望を持った人が、でも時が経つにつれその治る見込みがないっていうことを知った時に感じる絶望、やったーって思っても実際もうこれ治らないっていう時のその絶望ね、一見してそういった励ましっていうのは優しいようでいて、もしかしたら残酷なのかもしれない。本当によくよく考えて私たちもね、そういう時対応しなければなりませんね。だからそれ、まあ、ナイチンゲールなんて言ってるかっていうとね、なんかあなた の, この楽しかったこととかね、なんでもないような些細なこととかをただ話しなさいって言うんですね。それが大事なんだって、ね、これ安易に励ましてね、あんまり希望を持たせすぎてね、それがダメになった時の絶望を感じなさいっていうことですね、覚えなさいっていうことです。聖書ってね、そういう安易な励ましってしないんですよ。神様は怒りって言うけど大丈夫大丈夫、サタンで大したことないからとかね、なんか厳しいこと言ってるけどまあ気にしなくていいと思うよとかね、みんなやってるからとかね、その安易な励まししないんですよ。事実を事実として伝える、そういうものですね聖書って。だから安易な励ましというよりもむしろ事実を、不治の病を伝える、不治の病じゃないか、その病人にそのあなたはそのままだと死ぬよと事実を伝える医者のようなもんですよね、まあ、イエス様ご自身をね医者に例えてますけども、あなたこのまま罪持ったまま死んだら死ぬよ、滅びだよ、神の怒りに遭うよってはっきり伝えるんですよ聖書。大丈夫だよなんて絶対言いません、ね、はっきり伝えます。そしてなんで伝えるかっていうと、それを聞いた人が、ああそうなんだ、私はこのままだと滅びてしまう、なんとかなりませんか先生ってね、医者を頼るように、ね、そして神様を頼るように変えられるために、聖書さて厳しいことを言ってるんですね、まあ、事実、神様は、私たちに救いの道を提供しました。この手術をすれば助かるよ、あなたこのままだと死ぬけどこの手術すれば助かるよ、治療法をこう提示されたら飛びつきますよね、本当にそれ信じたら、その医者の言葉信じたら、いやいやなんか医者はなんか死ぬとか言ってるけど多分大丈夫でしょうってね、なるでしょうか。私たちを責めるためではなく、神様にそしてキリストに目を向けて救いをいただくためにこのような厳しさがある。そして救われたからじゃあもういいやじゃなくて、あ、こんな悲惨な状況から、こんな絶望から私は救われたんだというこの事実、ね、クリスチャンも心に留めるためにこのような厳しい、言葉が書かれています。まあ、そのことを、覚えて、終わりにしたいと思います。では祈ります。主よ、皆をたたえます。今日またこうして、御言葉ありがとうございます。神様、本当に私たちはこのままではただ罪のうちにそのふさわしいものを受け、滅びに向かうものであります。しかし主よ、あなた様が私たちに救いの道を提供してくださいました。あなたのその、厳しさは 私たちを責めるためというよりも、むしろ私たちを救いに導くためであるということを、本当に今日覚えて感謝いたします。そしてまた私たちがあなた様に与えられたこの救いを感謝を持って受け、日々あなた様にそれをその感謝をお返ししていくような歩みを、この1週間もできますように、どうか神様働いてください。尊き皆イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。